国境の島から流れを生み出すをキーワードに、長崎県対馬で観光ナビゲーターをしている佐藤裕二です。日本の端っこに位置する対馬はどんな場所なのか、訪れたらどんなものに出会えるのか、国境の島対馬だからこそ楽しめる魅力をご紹介しております。さて、今日はですね、日曜日ですけれども、今週からですね、コメント返しの日をちょっと独立させて、お届けしていこうと思います。おとといの金曜日までにですね、リスナーの皆さんからいただきましたコメントについて、お答えしながらちょっと話を膨らませるというふうな形でお届けしていこうかと思います。それでは早速コメント返しに移りたいと思います。はい、ありがたいことにですね、今週は3件コメントいただきましたので、ちょっとまあいつもよりも多くいただいたということでありがとうございます。はい、それではですね、まずは5月4日にお届けしました、情報収集は情報収集だけにあらずというところですね、まあ、これ肝心なことを話し忘れてしまったんですけど、まあ、情報収集って別に情報を集めるだけじゃなくてですね、まあ、対馬にはですね、まあ、マニアの方とかも、まあ、いっぱい訪れて、くれているんですけど、まあ、そうそう頻繁に訪れる場所じゃないのでですね、まあ、情報交換しながら人脈をつなぐっていうですね、まあ、そういうことにもですね、まあ役に立ってるっていうですね、まあ別に見返り求めてるわけじゃないんですけど、まあというですね、まあそんな感じの話をですね、まあしたかったっていうところ、その肝心なところですね、まあ一応なんかそれっぽい話はしたんですけれども、ちょっと伝えきれてなかったというところで、まあ一応そんな話をしましたよといったところで、八代うさぎさんからいただきました。ありがとうございます、いつも。はい。まあ、スタイフで国防系の話をすることの難しさよくわかります。はい。これ宗教とですね、なんか同じようなぐらいにもちょっと難しい感じありますよね。まあ、あとまあ、マニアの話っていうのも割とそうですね、これ別に分野問わずですね、やっぱり自分が正しいんだみたいですね、そういう人もですね、最近あんま見かけなくなったなって思うんですけど、まあ、結構こだわりが多い方も多いのでですね、まあ、そんな感じのこともまあよくあるのかなといったところでございますけれども。私もたまに、本当にたまに AI 兵器やドローン兵器への対策の必要の話を、しれっと上げているんですが、本当にそういう話に興味がある人は1人2人くらいが気づいてくれればくらいの、まあ、しれっとした上げ方をしています、ぜひまた外伝楽しみにしておりますということですね、ありがとうございます。はい、本当そうですよね、まあ、軍事系の話とかっていうですね、結構なんかドン引きされたりとかすることがあったりとかするんでですね、まあやっぱりなんか話す、別になんかあまり相手を見て話す内容を選ぶとかってしたくないんですけど、まあまあそのあたりやっぱり話す場面とかも気をつけなきゃいけないかなって。だからそれこそですね、また話すことになるかもしれないですけど、結構対馬ってですね、城マニアの方が多く訪れるんですけど、まあ、金田城っていうですね、国の特別史跡があるんですけど、あそこにですね、明治時代陸軍が砲台作っちゃったんですよね。で、あれについてですね、文句言ってくる人とかいるんですよね。まあ確かにそれは同じ状態で保存できればですね、まあ、それは理想的ではあるんですけど、まあ、陸軍がですね、その、砲台を作るためにですね、まあ、その昔作ったですね、城の石垣とかですね、まあ、いくつかぶっ壊した場所があるんですけど、そもそも城は何のために作られてるんですかっていう視点がですね、ちょっと欠けてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なんかお城ってですね、なんかちょっと軍事施設ってですね、イメージを持たれてない人がいるんじゃないかなと。で、まあ、むしろですね、その時代が変わってもですね、軍事施設として重要な場所っていう意味で、あそこはですね、まあ、史跡の解釈をすべきではないかなというふうに思うところがあるわけなんですけれども、ね、まあ、それは別に吉田氏の問題じゃなくてですね、そういう場所だったっていうですね、ことを考えておく必要があるんじゃないかなと、思うところがあるんですけどもね、なんかどうも城はですね、なんか軍事施設じゃなくて観光スポットみたいな感じで思われてるのかっていう、まあ、そこはちょっとですね、まあ、どうでしょうね、別にまあ、考え方を変えてくださいとまでは言わないですけど、まあちょっとそういう認識で見ないと、お城の本質っていうのはやっぱりなんか全部は、全部というか、まあ深くは見れないんじゃないかなというふうに思うところはあるという、 まあこれはまあ別に本当にガイドの独り言みたいな感じですけど、思うところはあるというところです。あとですね、ジャズのお話もまあお聞きしたいですというふうなお話もいただきましてですね、まあそれについてはですね、まあ私はあのそんなにジャズについて詳しくはないんですけど、まあ、あの別にあの楽器とかやってたわけじゃないんでですね、本当聞き専なので、まあ、あのこの曲のですね、ここがすごいとかですね、まあ、楽譜にこの記号がついてね、どうこうとかですね、まあ、そういう話はしないというかできないんですけど、ただですね、一方でですね、私はジャズ聴くようになるまで結構時間かかったんですよ。なんか親父があの結構車の中にですね、まあ、カセットとかがいっぱいあってですね、カセットっていうのでもうだいぶ時代を感じますけれども、はい、なんか気にはなってたんですけど、まあ、ジャズですね、まあ、ただ聞いて漠然と聞くのもなって思ったんですね、評論家の、まあ、ライナーノーツとかですね、まあ、ちょっと読んだりとかするんですけど、まあ、あれがですね、ちょっとなんか行き着かない感じでですね、で結局やめるみたいな、それを何回か繰り返すみたいな感じだったんですけど、結論から言うとですね、そんなもん、ね、読む前にですね、とりあえずライブに行けって話ですよねっていうところでですね、だからまあ結構古くからやっぱり続くたしなみ趣味というところがあるんでですね、やっぱりそれについてですね、まあ、頑固な位置加減を持っている人とかもやっぱりいたりとかするのでですね、まあそれが原因でですね、遠ざかってしまう人がいるっていうのはちょっとあれは良くないなっていうふうに思うところもあるのでですね、まあなんか、まあ、それを乗り越えてですね、まあ、ちょっと好きになって人が増えたらいいなっていうふうに思うところはちょっとあるのでですね、まあそんな感じ、まあ、そういう本当ど素人の目線なんですけれども、まあそんな感じでまた、どっかで、お話しする機会ができればというふうに今考えているというところでございます。八代うさぎさん、ありがとうございます。はい、続いてですね、今度はその翌日5月5日に、配信しました、対馬にあの灯台ですね。はい、こちらはですね、魚の会さんからいただきました、ありがとうございます。話の内容がめちゃめちゃわかります。ほぼ日の学校で東大森の方のインタビューコンテンツがあって面白かったですと、はい、ということでですね、はい、ありがとうございます。はい、まあ、東大ってですね、偏僻な場所にあるんでですね、まあ、あんまり歩いていくっていう発想には普通はならないんじゃないかなって思うんですけど、まあ、そのあたりも含めてなんか、まあ、おそらくは不動さんので、不動真由さんというですね、まあ、東大マニアの方のお話しましたけれども、まあ、彼女がですね、東大森の暮らしを、辿りたいということでですね、歩いて東大まで行きたいという話をした、まあ、そのあたりのことかなと思うんですけれども、まあ、彼女ですね、まあ、私もあのアテンドした時にですね、島内の何か所かの灯台っていうのを、まあ、船で行った場所もあるんですけど、まあ、あの歩きでご案内した場所もあってですね、まあ、あの私が別に船持ってるわけじゃないのでですね、はい、でその時ですかね、確か歩いて30分ぐらいの灯台を案内したんですね。でまあ、メンテ用の車両が通れるようになってたので、途中までですね、なので、まあ、そんなに山登りとかっていう感じではなかったんですけど、まあ、ちょっと長く歩いたんでですね、すいませんねっていうふうに言ったらですね、全然こんなのちょろいですからみたいな感じのことを言われてですね、なんかそれこそ金華山灯台っていうのがですね、宮城県ですかね、あるんですけど、その船着き島かなんかにあってですね、で船着き場からですね、正反対の場所にあるんでですね、山道をえっちらおっちら2時間半ぐらい歩いてったっていうですね、片道ですね、っていう話をしてたら、そんなのに比べたら全然ですみたいなことを言われたんでですね、っていう、まあ、そんなことも、あったなというのを思い出しましたと。で実際東大森の人たちってですね、まあ、いわゆる日本の国家公務員と同じようにですね、まあ、全国展開、転勤のですね、シャッフルっていうのはやっぱり定期的にあったようですね。でなんかまあ偏僻なところにいてですね、でまたその次の移動先もですね、どうせ偏僻な場所にあるんですね、その、場所に、もう長くいた方がいいんじゃないかっていうふうに思ったんですけども、まあ、それについてですね、多分コロナ期間中の、東大関係の、シンポジウムかなんかで、なんか質問した記憶があるんですけど、で返ってきた答えがですね、東大にもですね、偏僻な場所ですね、より偏僻な場所とですね、とんでもなく偏僻な場所があるということなのでですね、やっぱり東大森の間でもですね、やっぱ不公平感が生じるというのが一つと、で、まあ、東大森って一人じゃない、 ケースもあるようなのでですね、やっぱりそこでの人間関係が悲惨だとですね、もう地獄ですよ、地獄を迎えるわけですよね、というですね、まあ、そういった事情もあるのでですね、まあ、その日本のですね、日本のというかですね、陸地の最先端までですね、最先端とかですね、無人島とかでに、勤務するにもかかわらずですね、移動があるという、まあそんな、事情だったようでございます。はい。で、ちょっと私もですね、見たい見たいと思って未だにまだ見れてないんですけれども、喜びも悲しみも幾年月ですかねっていう映画が あってですね、まあ、これがまさに東大森を主人公にした映画で、まあ、あの東大マニアの間ではですね、もう絶対必修科目の映画ですけれども、まあ、これをですね、まあ、見ていただくとですね、まあ、どんな感じのですね、生活だったのかっていうのも垣間見ることができるんじゃないかということでですね、まあ、ぜひぜひ、まあ興味がある方はご覧いただいたらいいかなというふうに思います。魚の会さん、ありがとうございました。で、もう一ついただいたのは、今度はその次の水曜日ですね、対馬の観光情報、伊豆原城下編、万松院の、対馬藩主宗家墓所のところですね、こちらにいただきました八代うさぎさんからですね、ありがとうございます。ここから小西万松につながるんですね、確かに歴史のウルトラシー、私の頭の中でも初めて対馬と小西万松がつながりましたということで、ありがとうございます。はい、そうなんですよ、いやっていうか、ちょっとあまりにもですね、なんか突飛すぎる感じでですね、っていう風な印象の方が私は強いですけれども、で、まあ、この辺りはですね、まあ、そのまあ、その後に起きるですね、国書改ざん事件と、事件でですね、対馬藩というのは徳川とのですね、今度つながりというかですね、関係がまあ深くなるというかですね、まあ、徳川には頭が上がらないような関係になってしまうんでですね、藩の取り潰し、見逃してくれたんでですね、というところでですね、やっぱりあんまキリスト教に関するですね、歴史っていうのはですね、まあ黒歴史としてですね、葬っとかなきゃいけないっていう部分がおそらくあったと思うんですね。まあそれは小西家とのつながりもそうですし、まあまあキリスト教のですね、あった痕跡ですね。まあなので対馬の歴史を紹介する中ですね、まあ宗義俊について紹介される文言のところですね、義俊も洗礼を受けていた。洗礼名はダリオっていう、まあ、そこまでは、紹介文の中に含まれていたりすることあるんですけど、じゃあその当時ですね、対馬に、どのくらいキリスト教が広まっていたのかとかっていう話はですね、まあ、ちょっと私が知る限りないですね。はい。これはですね、まあ、本当に記録が残っていなかったっていう見方もできると思うんですが、まあ、記録は宗家っていうかですね、まあ宗家が豆に記録するようになったのは、江戸時代が始まってちょっと経ってからの話なので、まあ、その時はですね、まだ記録魔じゃなかったかもしれないですけども、まあ、それでもですね、対馬の人たちって割と古文書を大事に、保存しておいたりとかするっていうことはしてるのでですね、もしかしたらですね、記録に残っていてもおかしくないんじゃないかなと思うんですよね。ただですね、歴史っていうのはですね、やっぱ支配者が作るものですから、そういった都合が悪いものは全部消されるっていうことはですね、重々考えられますのでですね、そういった都合が悪いものは全部なくなったという恐れも、あるかなというふうに思います。あとは、神社がある場所とかにですね、そういうキリスト教が、伝来した時にはですね、ゆかりのものが、その神社の敷地かもしくはその周辺にですね、あったりとかするって、ですね、お話を、天草の、方にもですね、聞いたんでですね、もしかしたらですね、その、現在ですね、その宗家のですね、氏神様みたい、ありましたですね、八幡宮神、伊豆原の八幡宮神社の周辺ですね、ほじくり返したらですね、ひょっとしたら何か出てくるかもしれないんですけど、まあ、どうなんでしょうね。なんか都合が悪いもんが出てきそうだったら、ちょっとやめてくれって話になるかもしれないですね。まあちょっと、特にですね、今大規模に何か建て替えるとかそういう工事もなさそうなんでですね、そういう機会が訪れるのは果たしていつのことやらというところはありますけれども、そういった機会にですね、なんか出てきたら面白い、もしかしたら教科書が変わるぐらいのことがですね、起きるかもしれないというところでですね、ちょっとそれを期待したいなというところでございます。八代うさぎさん、コメントありがとうございました。といったところですね、今回のコメント返しは以上ですけれども、 まあ、今後もですね、番組聞いてて何か気になったこととかですね、疑問が湧いたとかですね、まあ、そういうことがありましたらコメントにいただけましたらちょっとこんな感じでお返ししていきたいと思いますので、コメント欄もぜひぜひ、気軽に投稿していただければと思います。はい、それではまたの機会にお耳にかかりましょう。対馬の観光ナビゲーター佐藤裕二でした。ではでは。